質問はですね、信心欠場と五章の一大事の解決は同じか違うかと。ですね、結論から言いますと違います。いいですかね。違います。でそこで、何がどう違うのかってことですよ ね。まあ、あの結論から、まあ、言いますとですね、信心欠場っていうのはですね、その五章の一大事を解決することではなくてね、この世に法蔵菩薩が誕生することなんです。わかりますかね。もっと言うと、自分が五章の一大事を解決することではなくてね、信心欠場っていうのは自分自身が五章の一大事を解決することではなくて、人々を、このね、人々を五章の一大事の解決まで導く存在になることが信心欠場なんです。もっとわかりやすく言えば、私と同じ立場になるのが信心欠場です。皆さん、私と同じ立場になりたいんですよね。いや、ありがたいことです。ねえ。ねえ、もう苦しんでる人がいたら地獄でも生まれてもいいんですよね。はい。地獄に落ちてもいいと。人々が救われるなら。ねえ、素晴らしい心ですよね。だから、もっと分かりやすく言えばね、五章の一大事の解決を目指している人は地獄に落ちたくないと、こう思ってる人なんです。信心欠場するっていうのは地獄に落ちていいと思う心なんです。全然違うでしょ。地獄に落ちたくない、五章の一大事の解決を目指している人はね、地獄に落ちたくない、地獄に落ちたくない。信心欠場するとね、いや、地獄に落ちてでも人を救ってあげたいと。はい。
でもこれも段階があるんでない。例えばその私と同じ立場っていうふうに言われても段階がある。
ええ、段階があるっていうか、そういう気持ちになっていく。それ五章の一大事を解決するっていうことが、もうそもそも目的じゃなくなるわけですよ、信心欠場したならば。
ただ分か
る、ね、五章の一大事を解決したいっていうふうに求めていた人がね、ある日ですね、その五章の一大事を解決するためには全知識が必要なんです。絶対に必要なんですよ、ね、この全知識がいて、その全知識が私たちを導いてくれるから、ね、もっと分かりやすく言えば、この全知識がこの世界に浄土を作ってくれるわけですよね、この世界に浄土を作ってくれる、ね、だからそこにいる人たちの心はだんだんと浄化されていく、ね、そしてその善知識がいつもこの人たちを、ね、三幕堂に落ちないように守ってくれるから、私たちは五章の一大事を解決することができる。で、この中にいる人がですよ。ねえ、いや、本当に、ね、もしこの全知識がいなければ、この人たちは救われないなぁと。じゃあ私も、この全知識と同じ立場になってね、人々を救っていきたいと。ね。私だけじゃなくて、周りの人たちも救っていきたいと。こういうふうに思うのが、 心神欠乗するっていうことなんですよ。ね。だから違うんです。五章の一大事の解決と心神欠乗っていうのは違うんです。全然。わかりますかね。五章の一大事を解決したいって求めている人と、ね、心神欠乗したいって思って求めている人は、もうそもそも心が違うんです。自分が救われたいって思っている人と、人を救ってあげたいって思っている人と、全然違うんです。
すみません。人を救ってあげたいと思うのは、心神欠乗してからではなく、なんかその前からですか？
人を救ってあげたいという気持ちがまず起きて、そしてだんだんとその気持ちが固まっていくわけ。だから、ある日突然心神欠乗はないです。
それこそだんだんだんだんっていうのがあるっていうことですか。
そう、だんだんです。だんだん。
ちょっと聞いた段階があるじゃないですかみたいな。
そんなある一つ一年でボンと心神欠乗するのは過去世から全知識だった人だけなんです。
もう一ついいですか。
はいはい。
じゃあ五章の一大事を解決するっていうことと。心神欠乗っていうのはどっちが先かとかどっちが後か。
五章の一大事を解決するのも当然先です。
やっぱりそれが先なんです、ね、
だけどどんなに五章の一大事を解決したとしても、それはあくまでもですよ、大転移なんです。大転移、この五章の一大事を解決しましたっていうのはね、大転するんです。
診断会だと退転しないように言われてましたけど、
はい、
実際はするんですね。
だからまずですね、その分かっていただきたいのは、何もせんのに五章の一大事を解決するっていうことはないんですよ。ね、ないないっていうのはいいですか。例えばこの人たちが五章の一大事を解決していくのは、全知識がね、何章にもわたってずっと仏法を説き続けて、この世界を浄化し続けていくという条件において、この人たちはね、その全知識のもとで五章の一大事が解決されているわけです、ね、同じようにこれは諸仏の浄土、心神欠乗っていうのは阿弥陀仏の浄土に行くわけ。そうすると阿弥陀仏は常に、ね、不断行だから、うん、私たちね、阿弥陀仏の浄土に往生した人を浄化し続けていくわけです。だから阿弥陀仏が常に浄化していくからこそ、そこに往生した人は心が汚れることなく三幕道に落ちることがないっていうことなんです。ただ誰かが浄化していかないと、ね、退転するんですよ。阿弥陀仏に救われた人といえども、阿弥陀仏が浄化することをやめたならば、退転してしまうんです。この世界っていうのは。だからどっかで不退転移っていうのは、ね、なんて言うんですかね。ああ、楽ちんっていうことじゃないわけですよ。ね。いわゆる不労所得が手に入ったようなもんなんです。私は働いてないけど、誰かが私のために働き続けてるんです。働き続けてるから、だから私は暮らしていけると。誰もいないのにね、一人で働ね、暮らしていけるわけじゃないんです。そういう身じゃないわけですよ。阿弥陀仏が常に努力を続けていく。ね。その、いわゆる、ね、恩恵に預かって、私は、浄化されていくわけです。 だから阿弥陀仏は決して、なんていうんですかね、浄化をすることをやめることがないから、そして、それは私の魂が、ね、魂が阿弥陀仏の世界に生まれるから、だから不退転移なんです。ここが阿弥陀仏になるんですよ、ね、阿弥陀仏になってここが菩薩たちになるんです。だから阿弥陀仏の浄土に生まれるっていうのはね、肉体はここにあるけど心は阿弥陀仏の世界に生まれるってことなんです。で、阿弥陀仏の世界に生まれたならば、阿弥陀仏が常に私の心を浄化し続けているから、だから私の心は三幕道に落ちることはもうなくなるんです、ね、同じように皆さんならばですよ、皆さんがどんなに汚れたとしても、私が聴聞説法によってね、常に心を浄化し続けていくから、ね、私の世界にいる間は三幕道に落ちることはない。それは皆さんの努力によって三幕道に落ちないわけじゃなくて、全知識の説法の力によって三幕道に落ちることはないわけです。だけど、私がもう途中で、はぁ、もう私は疲れた。ね。その、ちょっとどっかに就職してね、どかででもいい。肉体を動かすのもいいよね。っていうふうなことで説法をすることをやめたとしたら、たちまち皆さんの心は汚れて三幕道へ落ちていくわけです。だから皆さんとしてはね、私がずっと説法を続けるかどうかが一番不安じゃないですか。ところが信心欠乗っていうのはね、欠乗なんです。欠乗っていうのは決してその気持ちが崩れることがないことを、信心が欠乗っていうふうに言うわけ。信心っていうのは皆さんを導いていくというこの気持ちが、ね、負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くことってね、ダメになりそうな時、それが一番大事っていうのが信心なわけ。仏法を伝えていくってこの気持ちが、ね、欠乗っていうのはもう決して崩れることがない状態を、信心欠乗っていうふうに言うわけ。なら全然意味がね、だから皆さん言葉をちゃんと見てほしいんですよ。信心が欠乗するんですよ。信心欠乗っていうのは。信心っていうのは仏法を伝えていくっていう心なんですよ。全然五章の一大図全然関係ないじゃないですか。信心欠如と。なんでこれがイコールになってるんですかと。そもそももう求めてるものが違うんですよ。ね。信心が欠如するっていうのは、ね、この世に全知識が誕生して、ね、皆さんがいる限り私は決して、ね、その仏法を伝えることをやめないと親鸞聖人にも言われてますよね。ね、その我が年極まりて安寧浄土に元気すと言うと思ってね、一番最後にありますよね、五輪末の御所ってね、974ページ。我が年極まりって言ってね、いよいよ私は、もうね、年になったと。安寧浄土に元気すと言うと思ってね、阿弥陀仏の極楽浄土に、戻っていくけれども、和歌の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ、回覧に同じと。ね、和歌山県の片尾波のですね、和歌山県の浦和の片尾波海岸のね、波がですよ、寄せては返し寄せては返し来るように、決してですね、その 行ってしまったままで戻ってくることがないってことはないと、ね、そしてこの後に、ね、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は真なんだ、ね、常に、皆さんのそばには阿弥陀仏がおられますよと、ね、そして、我なくも糊はつきまじ若の浦と、ね、青草人のあらん限りは、まあ、これちょっとね、言い方が良くないですね。我なくもね、糊はつきまじっていうのじゃなくて、我なくも私が死んだとしても糊はつきまじね。阿弥陀仏がみんな空を作ってくれますよと。ちゃちゃちゃちゃちゃ。皆さんを救うのは全知識の仕事。この辺がね、ちょっと親鸞聖人ね。なんかこう、あ、我なくも、あ、私はこう。ああ、よかった。こういうのがちょっと ありますね、こう。
我なくも、
我なくも、ノリはつきまじね。私は死んでも、他の全知識さんが助けてくれるからね。
でも、死んでも帰ってくるっていう決意じゃない。
あ、死んでも帰ってくると言いながら、我なくも、ノリはつきまじと、こうやって
。まだ休む、そういう。
これはね、いや、そうじゃない。皆さんを救うのは全知識である親鸞聖人のもう役割なんです。ね。だから我なくもっていうのは私が死んでもね、糊はつきますよね。なくて、私が死んでも皆さんは私が責任を持って次の章も次の章も担当して、ね、救っていきますと。ね。青草人ならん限りはってね、青草人っていうのは苦しんでる人がいる限りはっていうふうに言うとね、みんな救うとなると大変だから、まあここにいる人たちを救ってとりあえず、ああちょっともう涅槃に入るかね、こういうような我なくも糊はつきまじ若の浦青草人のあらん限りはね、皆さんが救われるというのは阿弥陀仏の浄土に往生するまでは、そこに往生すれば皆さんはもう阿弥陀仏のね、お力によって常に浄化される身になる。だから全知識がいなくても心が汚れることがない、そういう身になるんだと。でもそれはそのね、五章の一大事を解決したいという気持ちで入ることはできないんです、ね、いいですか。この阿弥陀仏の浄土に往生できる人は決まってるんです。わかりやすく言えばね、ここに雑巾があると。ね。その雑巾で、この汚れたホワイトボードを拭いたとしたら、ホワイトボードは綺麗になるけど、雑巾は汚くなる。ね。その雑巾を水で洗ったならば、雑巾は綺麗になるけど、ね。その水は汚くなる。この世界の道理というのはですよ。ね。誰かをきれいにしたならば、必ずその汚れや汚れは誰かのところに行くんですよ。雑巾は、ね。ボロボロになるほど人をきれいにするために使われてですよ。最後は捨てられるんです。ね、例えば皆さんを幸せにしたいと思ってね、雑巾のように皆さんの汚れを吸い取った人がですよ、最後に阿鼻地獄に落ちていくと。だとしたらですよ、こんな不条理なことがありますか？ね、人を救ってあげたいと思った人がですよ、人の汚れを吸い取ってですよ、ね、苦しみの底に落ちていくと。そんなさ、悲しいことがあっていいのか。だから、この弥陀の本願はですよ。弥陀の本願は、そんな雑巾のための救いなんですよ。そんな雑巾でも救われるんだと。人のために、ね、汚れを取って、苦しみを取って、取って、取って、取って、取ってね、その分だけ自分が汚れて、汚れて、汚れて、汚れていくようなものであってもね、あなたの志は素晴らしいと。 だからこの弥陀はそのあなたをね、三幕堂に落とすことはしないと、地獄に落とすことはしないと。だから五章の一大事を解決したいっていう気持ちと全然違うんですよ。新人欠場したいっていうのは、五章の一大事を解決したいというのは自分が地獄に落ちたくないって心でしょ。自分が苦しみたくないって心なんですよ。ね。信心欠如したいっていうのはそんな心じゃないんです。人のために汚れを受け取ってあげたいと、ね、相手が幸せになる、相手が綺麗になっていくためなら雑巾のようにボロボロになってもいいと、そういうね気持ちの人が、いやそれで地獄に落ちてしまうとしたらあまりにもかわいそうだと、じゃあそんなものをこの弥陀は決して三幕堂には落ちない、落とさないと。ね。あなたの汚れを私が受け取りますと、すべて。ね。そういう救いなんです。だからそもそもその心がないとね、雑巾の心が起きてない人が、ね。新人欠場するなんてことはありえないんです。だからこの信心欠如までの道程を長者宮司の例えで教えられているんです。ね。長者宮司の例えではですよ。ね。その、長者様のお家と、宮司がね、住んでいるお家を分けてるんです。ね。長者様のお家と宮司のお家を分けて、教えられている。ここがポイントなんです。で、宮司はですね、長者様のところに行くけど、はじめはまた自分のところに戻っていくわけです。こっち側が五章の一大事を解決したいっていう心、つまり自分が幸せになったならば他の人たちが幸せにならなくてもいい、少女の心なんですよ。
なんで帰ることが少女になっちゃうんですか。
はい。
なんで帰ること
が。いやいや、だからその仏教を聞いているときは一時的に大乗の心が起きたとしても、しばらくするといやいや雑巾になりたいと思わないでしょ。ね、なんでね。他のね、前の先生がね、本当にこう、ぐちゃぐちゃにしていた部活をですよ、自分がね、構成させないといけないかって思いません？
思いますね。
思いますね。それが少女の心なんです。で、大乗の心で言うならね、前の先生がどうであるかって関係ない。ここにいる生徒たちがかわいそうだ。
そっちも起きないことはないんですけど、ちょっとやっぱり
前の先生がしっかりやってくれたならば、私はこんなに大変な思いをすることはなかった。
まあそれ設備の面とかなんで、まあそれもそうですけど、
ね、ちゃんとマニュアルを残してくれたらよかった。マニュアルさえも残さず、全部書類を持っていって、ぐちゃぐちゃな状態で引き継いだ。ねえ。そうでしょ。ねえ、私のね、その所長さんはですよ、いつも安い仕事を取ってきてね、そして安い仕事に限ってですよ、ねえ、もらってくる書類はね、ぐちゃぐちゃの書類でね、そして仕事量が多いと、ね、もう少しさ給料のその引き受けてくるお金が大きければしっかりとした仕事は入ってくるのに、大変な仕事ばっかりが入ってくると思いません？これが少女の心なんですよ。このね、もう会社を本当に良くしてあげたい。ね、このぐちゃぐちゃなところを良くしてね、本当にこう循環のあるね、綺麗な会社にしてあげたい。少女の会社にしてあげたい。それが大乗の心なんです。 当然そのために最初にどれだけ苦労するかと。ね。いやー、苦労なんかしたくないですよね、清盛さん。ねえ、最初にある程度ね、成長した人が来たら苦労なんかしなくて済みますもんね。ねえ。それが少女の心なんです。そんな気持ちでいたらですよ。ね。じゃあ、そのね、仕事量のたくさんある会社は誰が救ってあげる？ね、その、なんていうんですかね、もうぐちゃぐちゃになった部活は誰が救うんですか？同じようにね、苦しんでいる人たち、地獄に落ちたような人たちね、先代の人、ご客の人、救うのにものすごい時間かかるんですよ。そう、誰が救うのかと。ね？私が救わなかったら誰も救ってくれる人はいないと。それが信心欠如ですよ。だけど、そんな気持ちは最初から起きることはないんです。全知識のもとで教えを聞きながら、ちょっと起こして、ね、前日からちょっとね、やってみるか？言ってちょっとやるとさ、もうダメです、やってられません、なんでこんな仕事を取ってくるんですか、あの所長はとかね。うぅーとかね。だけどこう、仏法を聞くと、まあ大乗の心か、そうだな、やってあげないといけないな、
マニュアルでも作るか
な。そう、マニュアル作るかな、ってね。でも、仏法を聞いてるときはそう思うけど、寺はてるてるみちみち苦労、家に着いたら雨風で、やっぱりおかしいと。みんなそんな苦労をしていないってこう言うんです。みんなはもっと楽に仕事をしている。もっと割のいいことをやっている。なんで私はこんな割の悪いことをやらなくちゃいけないんだ。そうだ！そうだ！みんなでこう酒を飲みながら、そらそら、あいつが悪いんだ、あいつがちゃんとした仕事を取ってくればいいんだ、あいつがちゃんと仕事をすればいいんだ、これが少女ね。だけど聴聞すると、いやいやいや、そうだよね、私たちは仏法を聞いてるんだから、他の人たちは聞いてないんだから、誰がやる、キャッシャーンがやらねば誰がやるってね。知りませんね。
その心はなんでちょっとでも起きるんです
か？あ、いや、それはその聴聞すると物理気が入るからね、仏門合体ですよ。水と油をこうやってシェイクすると、その瞬間だけはぁーってなります。しばらくすると水と油が分かるんで、はい、一体にはならない。でもそれを何度も何度も続けていくと、何が起きてくるかっていうと、浅ましいなと、ね、自分がそんな風にね、自分の幸せしか考えてない、こんなね、生き方、この考え方、それはなんてね、お粗末なものなんだろうと。ね。確かに私は善知さんがいるから、そういうふうにね、こう、救っていただくことができると。だけど、世の中にはですよ、ね、一人の善知しか導ける人数なんて決まっていると。救えない人たちもいっぱいいると。ね。その人たちは、ね、何のために生まれてきたのか。何のために生きているのか。ね。この世界にはですよ、何の意味もなく生まれてきて、何の意味もなく消えていく人たちがいっぱいいるんですよ。あのように現れて、あのように消えていく。ね。何のために生まれてきたかっていうこともね、知ることもなく、何のために生きているのかっていうことも知ることもなく、ね。ただ、浮き草のように流されて死んでいくと。そんな人たちがもうね、次から次へと現れては消えていくんですよ。その人たちはね、え、清盛さん、全知識が頑張ればいいんですよね。
必要ですね、もっと現れてもらわないと。
現れてもらわない誰のことですか？誰のことなんです？誰に現れてほしいですか？
自分が頑張
る。そうなんですよ。そう、自分がやるしかない。そこなんですよ、そこ。 それでもこう気持ちは起きるけど、でもまあね、全知識さんのもとでね、お手伝いならさせていただきますね、お手伝いならさせていただきます自分が先頭に立って責任を取る、いやいやそうやって時間を過ごしていくうちにだんだんと力がつく、力がつくけど、でも最後の最後ですよ、私がやらねばっていう気持ちは起きないんですね。お手伝いまでならやる、でも本当に苦しいところは全知識さんお任せお願いしますそこで全知識もね、年を取るわけですよ、こうやって年を取ってね、ね、不治の病にかかるってね、で、こういう例えがあるわけですよ、不治の病ね、いいですか、全知識さんもやがて死ぬんですね。もう清盛さんなんかね、いや上田さんよりも後に死、あ、先に死にますから関係ありません関係ありません私の方が先に死にますから全知識が死んだ後の世界なんて考える必要なんてありませんそれはもっと若者たちが考えることですよね。そうなんですよ、まあそう、まあそうなんですけど、まあ、この例えではね、例えばいよいよこう全知識が死ぬわけです。そうするとやっぱり誰かが私がやるしかないっていう風になる、やるしかないわけです。その人が信心欠如した人なんですね。だから不治の病にかかる、不治の病にかかるっていうことは、こうやって皆さんを導いてきた全知識もやがては死ぬってことなんです。そしたら死んだ後、じゃあ誰が全知識になるかってことなんですよ。誰が皆さんを引っ張っていくかってことです。ね。そうやってお手伝いまではしたけど、いや、全知識のような仏知はありませんからとかね。全知識のような力はありませんから、徳もありませんからとかね。ね。力なんてないんですよ、最初は。徳なんて最初はない。気持ち。私がやるしかない。ね。そこでこう、ね。もうなんていうんですかね、全知識がこう皆さんを集めてね、この人を追い詰めるわけですよ。この人しかないと。いいですか皆さん、私が死んだらこの人が私の息子ですからね。そうこの人が息子ですからね。ああやるしかないんだそうだったのか、私は仏の子であったんだ、やるしかないと信心欠如するわけですよ。
仏の子として目覚めたのが信心欠如。
いや、目覚めたっていうか、仏の子としてやるしかないと決意が固まったわけ。それが信心欠如。だから一年じゃないんですね。そんな皆さんが思っているようにバーッと起きてね、如来大悲の音読はって感じのね、あんなような世界じゃなくて、もうやろっかな、やめよっかな、やろっかなとかね、やろっかやめよっか考え中、全知識しよっか考え中って感じでね、こうもう本当にどうしようかな、だいぶ力もついてきたし、そろそろ全知識にならないとってね。で、なんか周りの目もなんかね、あ、次期全知識さんですよね。あれ、まあ、でも僕も全知識の仕事してるし、でも、ね、上田さんがいるから、ね、70になっちゃったけど、80になっちゃったけど、90になったけど、まあ最後はなんかこの人に頼ればいいか、っていう。で、そろそろさ、わしももう一年だから、お前やらんか。おやるしかありません、わかりました、やらせていただきます。
でもそれまでには決意するのかしないかは関係なく、それなりのものはも
う
たま
って、そうそう、それなりのものをずっと訓練積んでるわけです。
たまった状態で、まあ、あとは全月になるかも、
そうそうそうそうそう
あるけど、まあ、
そう
決意するからすぐなわけじゃないです
か。そうそうそうそう
そうそういうふうに不治の病になるとか、そうならんと ならんのです
。そうですよ、そうですよ。当然じゃん。この世に誰か全知識がいたら、そんな全知識になろうなんて思わない。僕だって思わなかったの。この世にどこかに全知識がいると思ったらね、全知識になろうなんて思わない。全知識っていうのはね、力じゃないんです。能力も徳でもないんです。ね。決意で決まるんですよ。この世界に全知識なんていない。この世界に人を導く人なんていない。ね。誰もいない。私がやらなかったら誰もいないんだと。そう思って進んでいったんですよ。それが信心欠乗なんです。だから、ある意味ですよ、皆さんは信心欠乗することって普通はないわけ。なぜなら僕がいるから。どっかでね、どっかで心に甘えがあるわけですよ。ね、善知識さんがいるから。苦しいところはあの人が全部乗り越えてくれる。私はあの人にね、ついていくだけってね。ね。あの人が引っ張ってくれると。何かあってもあの人に頼ればいい。うんって感じでね。こういうような感じなのがもう皆さんなわけですよ。そんな人が、いや、でも私はでもこのね、善知識さんとね、どれだけでも長生きするわけじゃないと。永遠に生きてるわけじゃない。必ず死ぬ時が来る。だから、誰かがね、その善知識の役割を担っていかないといけないと。ね。それが、信心欠乗なんです。もちろんそれはそれなりの力を身につけ、徳を身につけてきた人じゃないと、とてもね、なろうと思わないです。最初の一人は徳がないくてもね、能力がなくても、過去世全知識だったから、一年でなるわけですよ。こう、気持ちが起きるわけ。だけど、根性において初めて全知識になるね、いわゆる信心欠乗する人は、ね、その、当然のごとく、力や能力がなかったら、そんな気持ちは起きません。ね、みんながみんな信心欠乗してくれたら、僕はどれだけ幸せか。でも、信心欠乗の一番の大事なところは、他に全知識はいないっていうね。その気持ちなんですよ。ね、長者宮司の例えで、長者様は死ぬから、私は長者の代わりをするって意味であってね。ね、あの人も長者様、この人も長者様、あの人も、この人も全知識っていう状態でですよ。うん、僕は、やるぞ、とかね。さあ、もちろんね、年の差がすぐ離れていてね、ね、その全知識さんね、50と。私ね、20とか言うようぐらいでね、いやーちょっと、いやー、デニスさんも年を取るんだよね、と。なんだかこう現代医学を変えて120まで生きられないかな、とか。私の、まあ、子供の代が全知識になれたらいいのかな、とかね。そう、普通そういうふうには持っていくわけですよ、こう。でも、いや、いよいよ、ああ、もう、この全知識さんも年だな、死んでいくんだな、と。最近はちょっと、なんか、一日の説法も本当に辛そうで、ね、こういうことをやってると、でももうちょっと持つんじゃないかとかね、こういろんな甘えがあるんですよ。それでも、いや、もう本当に私がやるしかないと、こういうふうになって初めて信心欠乗なんです。
すみません、全知識になるかならないかは決意だと思うんですけど、
はい、
それ以前の状態になっていうか、に阿弥陀仏のなんかアクセスじゃないですけど、
そういう、それはもうだって聴聞を続けていたらだんだんこのね大乗の方に入っていくわけだから、実際やってることは善知とそう変わらないことをやってるんですよ。もうすでに善知と変わらないことをそうやってるけど、最後の決意の部分が違うわけ。私は導かれるもの、長者様は導くもの。
もうすでにアクセスはできるようになってるけど、
うん、
ただ決意が、
あ、そうそうそう、決意ができてない。その決意が一番信心欠乗で大事だった。だから、その、もう乗り越えられないね、 こすにこせるこの薄皮一枚って話があるじゃないですか。ね、
長者様は私を助けてくれる人、私は助けられる人。
ね、皆さんで言うならさ、ね、私は導かれる側。ね、
そして、ね、上田さんは導く側。ね、あの人はブッチもある、徳もある。ね。
なんかその言い訳としてそのブッチがありませんからっていう。
そうそうそうそうそう。あるかないなんて関係ない。
あれどういうことなんですか、あのブッチがないありませんから。
いやブッチが、いやブッチがあるとかないとかってことは実は関係なくですよ。そう、自分がやるかやらないかなんです。
でもブッチがないとやらないですよね、実際のところ。
いやいや、そんなことないですよ。大事なのは決意ですか。
でもそれなりにもうアクセスできる状態になってないと。
いや、そんなことないです。もう決意です。一番決意です。もうね、そのできなかったできなかったで申し訳ありませんでしたと何度も何度も懺悔して身につけていけばいいんですよ。私が導かなければこの人たちは地獄に落ちる。こういうね、もう気持ち、こっち側に立つっていうのが信心欠如なんです。こう、薄皮一枚をこう乗り越えて、こっち側に立つ。今まで症状が、つまり導かれる側、全知識を期待する側、ね、来世、全知識がいなかったらどうしようって不安になる側からですよ。ね、大丈夫。僕がいるから。ねえ、清盛さん。
はい、
ねえ、聞いてる人がさ、ねえ、上田さんから、なんか、あなたは私の担当じゃないって言われてしまったんですけど、不安です、来世は聞けるかどうか。その時にどうですか、清盛さん。僕が導きますから大丈夫です。
その気持ちがないですね。
そうそう、その気持ちがね。そうそうそうそう、そこが信心欠如。
同じですね。
そうそうそうそうそう。だから全然違うってことですね。五章の一大事の解決を求めてる人っていうのは、とにかくね、全知識をぐっとね、全知識のそれをこう離さないようについていけば大丈夫です。全責任は全因では全知識のね、責任ですから。だから私の心がけるところは長生きすることだけです。長生きして、ひたすらこうそれにしがみついてついていけばいいと。ね。
ついていけるか、それが心配です。正直明日もわからんのに。
いや、だからこそこう一生懸命サプリを飲んだりとか健康に気を使ったりして長生きをするってことが大事なことです。だから全因縁は全知識の方だから、聞く側がですね、どうだろう、達成できるかどうかっていうことを悩むね、ことは意味がないことなんです。全ての責任がその全知識にあるのでね。
知識に合うことは敵が中に敵なり、
そうそうそう、
信じることも敵であれば、合うことも敵で、信じることも敵
と、そうそうそうそうそう、
できません、こんなことできるんだなと。
それは世の中に全知識が少なく、そして全知識の教えを聞き続けていくことが難しいからです、ね、全知識の教えを聞き続けていく人は仏縁のある人なんですよ。だからもうね、その自分の仏縁を信じて、あとは長生きを、長生きに心がけたらいいです。長生きをすれば必ず導いてくれる。
もうそれもよく心得てるつもりですけども、もう何しろ嫁はんにいつも言われます。そんなにできるかい。
いや、それはできるかいじゃなくて、できるね、そこまで導くのが全知識の仕事だから。教行信書ってあるでしょ。教行信書、教官、行官、神官、召官っていうのはですよ、あれは全部全知識の教えですからね。だから全知識の行によって皆さんが浄土へと往生していくって話ですから。 だから、教義を神職の4で、ああ、これって僕のことかなって、全然関係ないんですよ。僕じゃないわけですよ。全知識の行ですから。全知識の行によって、皆さんは浄土へと往生するんです。だから、できるかな、どうかなっていうのは、全知識の力量と、あと時間なんです。全知識がこの浄土を作っていけば、ね、それだけ早く救われるし。全知識の力量があまりなければ残念ながら誰も救われないし、全ては全因縁です。全知識、ね、で会うことが硬いのはそれだけ全知識が少ないからね。やっぱりこう講師にはね、私は全知識だっていう気持ちを持ってもらいたいですよね、今日も。
そうです
ね。ねえ、
今五つの一大事が、まあ、解決できるというのは全知識のもとで聞いてればという話なんですけど、
はい、
例えば本当にさっきの話のように、全知識もいつまでも生きてるわけじゃないんで、
はい、
で亡くなってしまったとして、うん、そうその後みんなが退転してしまうじゃないですか。
ああ、そう、退転して
しまう。そうしたらその後五つの一大事が起こって結局、はい、もうそれでから仏縁がもうなくなってしまうってことなんですか。仏縁というか、
ああ、それはね、大抵にっていうのはそのあくまでも戒を実践することをやめれば、戒を実践することをやめてしまえば大抵になんですよ。だからたとえ全知識が消えてしまっても、生きている限りですよ、その戒をもう自分のいわゆる徳として身につけてしまえば、その五所の一大事が起きることはないわけ。だからある一定のところまでこうその全知識が求めていきますよね。皆さんをこう導いていくと、
はい、
でそこまで導いて全知識が死んだとしたら、その人たちはそこから退転すること、退転っていうのはいわゆる根性においては退転することはないので、五章の一大事が起きることはないわけです、
はい、それいつ退転するんですか。
その次の章に生まれた時にすごくこう地獄のような環境に生まれちゃって、それを染まった時に退転する。だから次の章である程度いい環境がに生まれたならばね、次の章に退転することはない。
で例えばそうやって五章の一大事じゃないや、それで導かれていた人たちが例えば全知識がなくなった後にすごい悪い環境になったとしたら、生きている間
に悪い環境になってしまったとしたら退転します。だからこそ全知識がそういう環境にならないように、この世界に和合層を作っていくわけ。
次生まれてから回転するって言われましたけど、
はい、
肉体がない間は染まらないんですか、周りのもの。
肉体がない間は染まらないっていうのは、その回がちゃんとできていれば、ね、うん、そうそうそうそうそう。生まれてからはですね、それがこう強制的にこう親ってやるからね。だ肉体がない状態っていうのは、とにかくこうちゃんと解さえできていれば五所の一大事は起きないと。
それは生きてる間に解の状態を作っていれば、死んだ後もそういう方は保たれますよ
という。そうそうそうそう。
で次の生に生まれて親が悪い環境で親がそれを崩しちゃうと、
あ、そうそうそう、ね、そうそうそう。分かりやすく言えば、まあ、いわゆるね、その砂漠のあの中東の方のね、すごいこうイスラム教のすごいこう何ですか、攻める環境とかね、に生まれたとか、スラム街に生まれちゃったとかね。
そういうことは全部あり得ることなんですか。
そうは分かりません。そこは全然分からないです。分からない。その生まれるんですかどうなんですかって、いやーどうなんでしょうね。でも一応生まれないんじゃないかなっていう、一応こう全知識っていうのはこの人たちを導く責任があって、阿弥陀仏はこの次の章でもこの人たちが全知識に会えるようにしてくれるわけ。だから仏縁のないところに生まれるってことはほぼないんですよ、この人たちがですよ。それが阿弥陀仏の本願力なんです。でもそれは目に見えない力なので断言はできないんですけど、
でもまあそうに違いないだろうなだろうな。だから全知識がもう諦めなければ大丈夫ですよってことです。
それはどういうレベルぐらいだったり、
はい、
どういうレベル、ちゃんと月1回ぐらい聞いてるぐらいで
いいの？何がですか、聞いてる人たちが、うん、あ、そうそうそうそう、はいはい、
1回より2回、2回より3回、
行
けば
行
くほど。
さあ、いいですけど、そう、いいですよ。
やっぱり見せたら、それはあれですけど。
はい、いや、聞いてるって、1年に1遍聞いてますとか、2遍聞いてますそういうのは聞いてるうちに入らない。
そうなんです
ね。
すいません、5つの一大事を解決した後の、
うん、
あのモチベーションと、新人結論に伝えているモチベーションは、
ああ、だから五所の一大事を解決しようとしていくと当然全知識に触れていくので、うん、はい、その全知識の生き方を、ね、素晴らしいなって思うようになるんです。だから当然だんだん少女の気持ちから離れて大女の気持ちに入っていくんです。だから少女にずっととどまるってことはないんですよ、ね、全知識を見ている限り、ああ、私も全知識と同じように仏法を伝えていきたいなってなって、自分の担当している人がだんだんできていくんです、うん、はい、はい、だから5章の一大事解決したから、ああもう本当にこうゆっくりしようとそういうことはないんです。
少女で5章の一大事解決している人ってどんな人なん
ですか、うん、少女で5章の一大事を解決している人ですか、うんうん、5章の一大事を解決している人っていうのは、貝がね、貝、貝っていうのは、いわゆる出したらしまう、開けたら閉める、使ったら片付けるっていうことがきちっとできてる人です。もう分かりやすく言えばね、ね、うちの子を見れば分かりますよ。こうやってほら、閉めるでしょ、こうやって出たら。普通に。理性じゃなくてもこう。こう閉めると。だから染みついちゃってると、開けたら閉める、出したらしまう、使ったら片付けるっていうことがもう完全に染みついちゃってる状態、
貝が身についてる
人っていうことが、そうそうそう
そう、ご賞の一切で解決
して、そうそうそう、
例えば仏法を聞いた人でもそういう開けたら閉めるとかそういうことをやれてる人はもう、
いや理性じゃなくてね、
理性じゃなくて、
そうそう、もう本当に自然にできちゃう、
それが違いですか、
そうそうそうそう、まあ、自然に理性じゃなくて、
そういう習慣の人もいるとは思うんですけど、どういうか、どれだからいるか、
だからそういう習慣が身についている人っていうのは過去世仏法を聞いてきた人で、まだ根性において仏法と出会ってない人ってことです、うん、
はい、そういう人と出会ったらすごいことになったりするんです。
だからそういう人はだから仏法と出会ったならば仏法を聞きやすいわけ、うん、こういう人を宿因のある人っていうわけ、ね、宿因のある人、宿禅ね、五重の儀があって、宿禅、禅知識、光明、信心、明号ってこういう順番ですけど、宿禅がなければ、禅知識にあっても仏法が聞けないんです。その宿禅っていうのに二つあって、宿因と宿縁があるわけ。宿因っていうのは過去世において仏法を聞いてきて、徳が身についている人。そういう人は、根性において仏法を聞くと、すぐに聞くようになる。でもどんなにこうもう地獄のように染まってるような人であっても、宿縁のある人、仏縁のある人はなんとなく仏法を聞かずにおれないと。そういう人は宿縁はないけれども、仏法を聞いて宿縁を積んでいって五章の一大事を解決することができると。
じゃあそういう人はだんだん片付、そういう宿縁の人は最初多分片付けられないと思うんですよ、うん、
はい、
そういう人は片付けられるようになっていく、
そうなっていくんです。そうそうそう。だから必ず五章の一大事を解決したかどうかっていうのは三号に現れるんです。三号で判断できるんです。
私よく忘れるんですけど、できてない。
そうですね。まだですね。
私はみんな一緒です。
それはだって。ね、えやっぱり五所の一大事でそれなりの時間のかかることですからね、何の心配もいりません。今の環境の中で揉まれていけば自然に解決ができます。
分かっていただきました。はい。